今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の9章1節から7節です。イザヤ書9章1節から7節、はじめに6節と7節をお読みいたします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく。ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。それではお祈りいたします。万軍の主の熱心により、イエス様、あなたは一人の緑子としてお生まれになられ、私たちのために十字架にかかられましたことを感謝いたします。今あなたは復活され、天に昇られ、全能の父なる神様の右に座しておられ、生ける者と死に至る者とをそばいておられます。主よ、今あなたが天におられ、今この地上における私たちをご覧になり、この暗闇に満ちたこの国の中、この時代の中において、あなたの光を灯す小さな灯火たち、この一人一人をあなたがご覧になっておられることを感謝します。あなたは見ておられます。ずっと見ておられます。あなたに見られているというこの幸いを感謝します。どうか今このしもべらのこの集いの中に清き御霊を持って臨み、そしてこの朝、この一日の始まりのこの時に集って、あなたの御言葉に耳を傾けようと来ている一人一人に、あなたが今日も豊かに与えてくださるように、よろしくお願いいたします。語るしもべを、またこれに預かる一人を清め、整えて、この朝、尊く導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。木曜日になりました。この一週間は、講演のセミナーが行われており、天性の働きともう総出でこれに当たっておりますけども、で、本当にこのセミナーを日を追って参加し、そして先生の御言葉を聞くに及んで、特にこの日本という国について特に思わされます。非常に暗闇に満ちた時代、また外国から多くの宣教師たちが使わされているにもかかわらず、全然その福音の種を撒いても撒いてもそれが芽を出さない。なかなか実を結ばない。今、なお、この日本では、ね、100年に1人以下と言われております。ね、クリスチャンの人口。ここまで暗闇に満ちて、しかも福音を撒いてもなかなか育たない。で、この日本を思うに、今朝思い巡らしていたところ、この御言葉、イザヤの9章の、今日の箇所を見ました。聖書が書かれた当時は、9章とか何節とか、そういった区切りはありませんでしたから、本当はこの9章の22節、8章の22節から、読みたかったんですけども、8章の22節から、続けて読みますと、地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。しかし、苦しみのあったところに、闇がなくなる。先には、ゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、 後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。アメン。よくこういう人がいます。聖書、この箇所は、当時誰に対してどういうことを語られたのか。ということで、ここを見ますと、ゼブルンの地、ナフタリの地、ヨルダン川のカナダ、異邦人のガリラヤに対して語られている。ですから、それ以上を超えてはならない。まあそういうふうに言うんですけど、しかしヘブライ思考はそうではないんですね。ヘブライ思考は関係中心です。この御言葉、じゃあね、異邦人のガリラヤにしか関係がないのか。ナフタリの地、ゼブルの地に関係あって、日本には関係ないのか。いや、関係ありますね。聖書の御言葉は皆さんと関係があります。この聖書の御言葉を皆さん、本当に今、地を見ると、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放された者が余ったいるかのような、この時代、この日本ですけども、しかし、光が出るんです。ね、光は何も、異邦人のガリラヤ、ね、だけでなく、異邦人の日本人にも、皆さん適用するべきです。イエス様は何もユダヤ人だけのイエス様じゃなくなったように、皆さんのイエス様でもありますね。イエス様は皆さんと関係があります。この生まれてきてくださった一人の緑子、このお方は皆さんと関係があります。乙女マリアはイエス様を見ごもりました。イエス様を家に宿しました。皆さんも、皆さんの中にイエス様が生きておられ、またイエス様も皆さんの、を中に、ね、入れておられる。本当にイエス様は皆さんと関わりがあるお方です。私はあなたの中にいる、ね。私もあなたの中にいる。イエス様はおっしゃいましたね。皆さんとイエス様は関係あるんです。この苦しみのあったと日本に闇がなくなる。この異邦人の日本人は光栄を受ける。このことを皆さんは求めて期待して行くべきなんです。そして2節以降の御言葉、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。アメン。闇の中を歩んでいた民。これは、この日本でもあり得ますね。本当に今闇のような時代です。人々の心は暗いです。あまりにも闇、あまりにも絶望する要素が多すぎて、もう年間自ら命を絶っていく人たちが3万以上いるこの国です。先進国と言われています。経済が発展していると言われます。多くの国々からは羨ましがられるような状況ですけども、でも日本人の方々が、外国人がね、あなたの国は安定していて、お金もたくさんあって羨ましいって外国人に言われたとしたら、いやいやそんなことはない。もう全然楽しくない。全然幸せじゃないって答える日本人は多いんですね。確かにね、GDP は高い数値を示しておりますけれども、しかし国民の生活が なんでこんなに幸せが低いのか、幸せの度数が低いんですね。いろいろな要素はありますね。まあそれは、もろもろ文献とか見ればわかるんですけども、とにかく一つ言えること、もう一番ですね、その原因となっていることは、福音を知らない、福音、グッドニュース、ゴスペル、良い知らせ、これを知らないからです。福音、ギリシャ語ではエヴァンジェリオンと言いますけれども、エヴァンジェリオン、これは勝利の良き知らせです、もともとは。昔ですね、戦争をしていた時、まだ電話も、モールス信号もないような時代、伝令は走って、人間が、遠くの地に走っていて、そしてその、自分の国の勝敗を、知らせに行きました。で、それで勝利の良き知らせです。勝利したんです。その勝利の良き知らせ、福音の伝えるものの足は、なんと、 美しいことだろうか。ちなみにこの言葉はですね、昨日関心吾先生が本当に飛行機たくさん乗って、でそれでもう足が、本当に大変な状況を見て、ね、あの夕食、一緒に食べに行くんですけども、本当に先生が、ね、講義を取られてる時はもうあんなに凛々しくて強そうに見えて、ね、でもいざそれが、ね、終わって、本当に普段になると本当に足が辛そうなんですね。でもその辛そうな足が本当に美しく見えました。福音を伝える者の足は美しいんですね。先生は、その足、ね、Your feet is beautiful。そのイザヤ書の御言葉を引用して、ね、言ったら先生が Thank you。本当に嬉しそうな顔をしておりました。本当に皆さん、先生は飛行機に乗りに乗って、本当に忙しいスケジュールを割いて来られたんです。その先生の講義をですね、もう居眠りしているなんていうのはもうこれ今後どうなんです。本当に日本人、ね、この日本のためにね、韓国の人々は大体日本に対しては、昔、ね、ひどい目に遭いましたから、いい感じは持っていないにもかかわらず先生は、本当にこの日本のために、また、この失われた魂、そしてこの暗闇の中に住んでる、この日本に福音を届けようとして、体に鞭を打って、こらえて、その、主の御霊に導かれて、講義を行っている。本当に凛々しいありさまです。福音を伝える者の足は美しいです。本当に私たちが、しっかりと、この国、この暗闇に満ちた日本に、この光をイエス・キリストを届ける、ね、ということをしていく、その働きを追っていくべきです。イエス様が来るならば、闇の中でも光が灯ります。イエス様というお方をお入れしなくては何もできません。キム・ヒョンジョン先生が初めの日に、恵み、破難、これが降りてこなければ私たちはどうしようもない。だから恵みを求めるべきだ。先生おっしゃってましたね。恵み、それは上から与えられるものです。私たちがね、何か気持ちを奮い立たせて自ら、湧き上がらせるものではありません。上から降りてきます。どうしたら恵みが降りてくるか、ね、恵みが降りてくるスピードと皆さんのその上に立ち上る信仰、ね、これが比例関係にありますね。祈りもそうです。賛美もそうです。献金もそうです。信仰を混ぜ込まなければ上に立ち上っていかないんです。上に立ち上らせる力であり燃料、それが皆さんの信仰。この、ね、信仰を奮い立たせて祈るならば、賛美するならば、恵みが降りてくるスピードもそれだけ速いんです。この恵みと信仰が、ね、合致したとき、奇跡が起こりますね。この日本に奇跡が起こるということを皆さん信じるでしょうか。アメン。この信仰が、皆さんの信仰、ね、ここにいる人数は少ないかもしれません。けれども、神様が、その一人一人の信仰に報いてくださるんです。今、この時代、ね、闇の中を歩んでいる人々が多い、この国の中において、大きな光として、ね、照り輝くためには皆さんの信仰が必要です。そして、主は、この3節見ますと、あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた、ね、この国民、日本国民ではありません。天国民です。天国の民、神様の民、神の所有とされた者たちが、を、主は、増し加えられます。そしてその時、彼らは、借り入れ時のに喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。イザヤは幻を見ております。本当に、天国民が増えていくありさま、そしてその増えていく人々、その天国民たち、神の所有とされた人々が増えた。また多くの分取りができた。それを互いに喜び楽しむありさまを、ね、幻で見ていました。イザヤが見ていたのは、ね、今、この国の日本の国民も見ていたでしょう。皆さん、聖書は皆さんと関係があります。アブラハムは、ね、星々を見て喜びました。まだアブラハムが、ね、一人も子供が生まれていない。もう、 年を取ってしまって子供を普通の人だったら産む望みはないような、その時神様に、ね、外に出て空を見上げなさい、星を数えられるならば数えてみよう、あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは見て喜びました。そして神様を信じました。まだ彼が子供が生まれていない時ですけれども、今どうなってるでしょうか。確かに彼から生まれたイスラエル民族は確かに増えております。そしてアブラハムは皆さんと関係ないんでしょうか、あるんでしょうか。アブラハム、皆さんと関係ないんですか。
あります
ね、うん、信仰の子孫ですからアブラハム、ね、皆さん一人一人は信仰の子孫ですからアブラハムは関係あるはずです。このアブラハムによって皆さんは、ね、信仰を得ることができました。ですからアブラハム、夜空を見上げたとき、星々を見たとき、この星々の中に皆さんもいたんです、ね、皆さんが本当にこの暗闇のような時代の中において光り輝く星々として、この暗闇の日本に一人一人が、ね、キラキラ輝いているありさまをアブラハムは見たんでしょう。皆さんも、ね、信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫、聖書に書いてあります。この暗闇の時代の中において本当に信仰を保つ、それは神様の目から見れば尊い光として、皆さん一人一人が本当に可愛らしい光として輝いているんです、この9章4節から見ますと、あなたが彼の重荷の首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの日になされたように粉々に砕かれた体。アメン。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食になる。アメン。罪の重荷、サタンに負わせられてしまった諸々の重荷があります。しかしそのようなもの、また皆さんを追い使うものの無知、イスラエルの民はかつてエジプトにおいて追い使われておりました。奴隷状態でした。しかし主がそれらを粉々に砕かれた、このことを皆さんと関係あります。罪の重荷、悪魔サタンに負わされた区域、また日々皆さんを無知でもって追い詰め立てるような、もう奴隷状態にするようなその者たち、それらは、ね、イエス様が粉々に砕いてくださったんです。イエス様に粉々に砕かれたということを信じて、その通りに、ね、生きていくならば、そのことが皆さんの身に起こっていきます。けれども、相変わらず罪の奴隷状態なんだという思い込みで生きていくならば、相変わらずその、ね、追いつかう者は力を振るって、鞭を、ね、持って引っ叩いたりすることになります。ね、アメリカにおいてはかつて奴隷がおりました。しかしある日、ね、奴隷解放宣言がなされました。奴隷解放宣言がなされた時点でアメリカ合衆国には奴隷は実は心理的にはもう心理としては一人もいなくなったはずなんです。けれども奴隷解放宣言がなされた次の日、ね、その奴隷解放宣言が伝えられていないところ、あるいは伝えられても相変わらず前と同じようにお前たちは奴隷だって言って、そして奴隷たちがはい私は奴隷ですっていう生活をしていたら、ね、本当は奴隷ではないんだけれども、でも奴隷であるかのような全く奴隷と変わらない生活を奴隷たちは起こり、また追いつかる者たちは鞭を振るっています。それと同じように、ね、イエス様はもうあらゆる罪の奴隷を、ね、その首輝きを打ち砕いてくださった。これが真理です。御言葉の方が真理です。奴隷解放宣言、それが勝利の良き知らせ、ゴスペル、福音です。けれどもそれが伝えられていないところとか、あるいは伝えられても相変わらず自分は罪の奴隷なんだって思い込みでしてるならば、悪魔サタン相変わらず無知を振るうことになってしまいます。皆さん信じるべきです。もう主はその奴隷の空気を打ち砕いてくださった。そしてその通りに行くならば、ね、その通りになるんです。奴隷たちがね、アメリカにおいて鞭を振る者が来たら、いや合衆国大統領は奴隷解放宣言をされた、あなたのその鞭は大統領の名前によってもうそれは無効だって言ったら、主人はもう引き下がるしかないですね。大統領が上の立場にいるわけですから、 イエス様が皆さんの上の立場におられますね。このイエス様にあって、皆さんは、ね、もう罪の奴隷から解放された。そう宣言していくならば、悪魔サタンはもう引き下がるしかないんですね。皆さん、宣言しなければ、ね、損です。宣言すれば得です。イエス・キリストを信じて宣言するならば、その通りになっていきます。そのために生まれてくださったのがイエス様。この6節から、一人の緑子が私たちのために生まれる。アメン。イエス様は一人の緑子としてお生まれくださいました。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり。アメン。ね、主権はイエス様にあるんです。大統領よりも上なる主権。いや、この天地万物を作られた主権。宇宙を今も主権、ね、主管し管理しておられる、その主権。それは、このイエス様の、ね、肩にある。主権はその肩にあり。大祭司の肩、ね、大祭司の清掃の、ね、服あるんですけども、その肩には、ね、イスラエルの名前が、記されております。肩に背負ってるんですね、イスラエルの大祭司は。イエス様は、本当に皆さんを背負ってるんです。イエス様は皆さんを背負っている。私たちの大祭司、イエス様、は、その肩に皆さんを背負って、そして、その名は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アメン。不思議な助言者、英語では、ワンダフルカウンセラーですね。イエス様に聞きなさいってよく言われます。主に聞け。それならば、主はワンダフルカウンセリングを皆さんにしてくださるから。そして、力あるお方、ね、力ある神なんです。永遠の父、平和の君と呼ばれる。アメン。平和の君なんです。シャロームですね。平和の、シャロームの王様。それがイエス様です。イエス様はシャロームの王様。ね、昨日、ジェホバ・シャローム、学びましたね。イエス様、主は平和の君です。シャロームの主です。このイエス様のその主権は増しくあり、その平和は限りなく、イエス様はこのダビデの王座について、イエス様はダビデの子、すなわちもう遥か昔から待ち望まれた王の王、主の主です。このダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て。アメン。イエス様は正義の主です。もしこの時代正義が行われていない、それならば、裁きと正義の君であるイエス様、どうか今この状況をあなたが裁いてくださいますように。裁きというのは何も恐ろしい目に遭わせるということではありません。正しく判断し、正しく切り分けて物事を正確に運用していく、ね、裁き、そういうことですね。どうぞ今イエス様、あなたがこの状況を正確に、ね、運用してください。正確にこの物事をあなたが遂行してください。そういうふうに祈るとイエス様はそこを、ね、主権を取られます。イエス様は皆さんの信仰を通して働かれるからです。ですから、信仰が、ね、そこに伴っていないならば、何もイエス様のその主権が行われないということになってしまいます。裁きと正義によって、その王国を固く立て、そしてこれを支える。今より、とこしえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アメン。主は熱心でもって、ね、万軍の主の熱心でもって成し遂げられます。これらのこと起こらないかな？これらのこと、いや、書いてあること、これは確かに聖書には書いてあるけど、でも、ね、ゼブルの地とナフタリの地だけに限定だ。そんな風に思ってはなりません。万軍の主の熱心は今も、この時代も、この国にも、今皆さんと、ね、この世界との間にも、万軍の主の熱心が働いておられます。この万軍の主の熱心、ね、この熱心がどうぞ私の上にも働きますように求めなければならないんです。求めなさい。するならば与えられて書いてありますね。なんで万軍の主の熱心が一見この国に置かれてないかのように見えるか。求める人たちが、ね、希望を持って求めていないとするならば、それは働きません。 皆さんの生活の中において皆さん求めるべきです。この一人の緑子が私のために生まれております。イエス様は一人の緑子として今皆さんのうちに宿っておられますね。イエス様は生きて働かれるお方です。この国にも働いてくださる主です。本当に関心吾博士もまた日本、キムヒョンジョン博士もこの日本のために何か特別な、ね、思いが生まれたような、感じでした。本当にこの日本という国、福音の種がまかれてもまかれても全然、ね、目を出さない。この国に今この時代主が、ね、働かれるんではないか、ね。本当に世界中を飛び回って多くの弟子を、ね、持っておられる先生たちがこの国に何か、ね、新しい規模があるんじゃないか。そういうふうに感じられたのは、それはこの日本において本当に先生のセミナーを見言葉を熱心に耳を傾けて、そして本当に皆さんの成り立ち、ね、健やかな成り立ち、本当に信仰にあって整えられているありさまを見て、そういうふうに、ね、思われたところもあります。皆さん一人一人が本当に今この国の中において星のように信仰において輝くべきです。そしてますますこの国の中において光を輝かせ、光を届けて、本当にこの国民が皆さんを見て、あ、本当に神様生きておられるんだ、本当にイエス様は救ってくださるお方なんだ、そのように信じて、そしてまさに主の栄光が現れていくことに用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたは我らの主の主、王の王です。あなたがその王の王、主の主であるあなたが一人の緑子としてお生まれになってくださいましたことを感謝します。一人の緑子としてお生まれになったから私たちもそのイエス様、あなたを私たちにお迎えし、この両手を広げてあなたをお迎えして私たちと共に住ませる、住まうことができる、そのようになってくださったことを感謝します。一人の緑子が私たちのために、この私のためにお生まれになったことを感謝します。どうかこの日本という国の中にもイエス様、あなたが入ってきてくださり、お生まれになってくださり、実体としてこの国に救いをもたらしてくださいますように、あなたに願い求めます。どうか私たち主の働き人たちがあとを信じ、そしてそれを行うによってそれを信仰を完成させるものでありますように。行いを伴っていない信仰は死んだも同然であると、ヤコブは聖書で書きました。本当に私たちも本当に行い、これをなして、信仰が死んだものではなく、生きたものとして表していくものでありますように。どうか、この時代、この国の中において、我らを助けてください。そして、ますます多くの人々が、あなたの国民として、増し加えられていきますように。そして、そのありさまを私たちが見るとき、本当に借り入れときに喜ぶように、また、分取り物を分け合うときに喜ぶような喜び、それでもって満たしてください。今日、あなたがこの希望の御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、今日も私たち一人一人が個々のものとして生きるということではなく、イエス・キリストにあって与えられているあらゆる御言葉の恩恵に預かり歩むことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。主はキリスト生きておられる神の御子と、主の御名を褒めたたえる今日一日でありますように、耳で聞いて主を濃い太った御言葉を出足を通して表し、主の御名を褒めたたえることができますように、イエス様、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日私たち一人一人がもろもろ主イエスキリストにあって与えられている今日をしっかりと歩むことができますように助けてください。今日も私たち一人一人がイエスキリストにある養いを豊かに受けて、そしてまだこの日本を輝かし、必要な人々に あなたの養いを届けることができる今日一日でありますように、イエス様祝福してください。私たち一人一人の中にある争いのそのすべてを主よあなたが全部取り除いて平和を行う力に変えてください。イエスキリストにある私たち一人一人のこの救いがイエス様にあって今日も確かなもので、主にある平和を行う力を持ち、主の皆を褒めたたえることができますように、イエス様助けてください。あなたは私たちにピースを与えてくださる主です。あなたから生まれた私たちもピースメーカーとなることができますように祝福してください。今日私たち一人一人にあなたが与えてくださるそのピースな力が私たちの思いと心を感情霊魂魂手足の技に、そして言葉に本当に変えられ、主の皆が褒めたたえられますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。